はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです、今回はゲストに来てもらっております。お願いします。
シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。お願いします。
お願いします。そしてもう一人お願いします。
ナンスケです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで、11月の収録になりましたが、あれですね、ちょっと前に、何回か前に、サマリタンっていう回やったじゃないですか。
お、はい。
あの時に、ナースケ君が話してくれてましたけど、ユーロン・グレイ・ジョイがですね、
お
出てきましたね。ケースが分かんないと思いますけど。
あら、やっと、もうじゃあ結構真ん、はい、真ん中より後かな、もう。
あのね、今日僕が見た最新回で、ついに最終章に突入しました。
ああ、なるほど。
最初に話す話、それか
いや、なんか思い出して、それを。あのサマリタンの時言ったあいつが悪いやつだなこいつみたいな感じ。
全然タイムリーな話でもないしな。
そうなんだよね。僕の中でタイムリーだけど、ね、みんな多くの人は何年も前の話。
そうそうそう。僕とロンペさんはね、その月初に映画祭があって、そう。Amazon プライムビデオのね、課題作を見るのがね、だいぶ遅くなってね、その間に南介さんはね、まるで課題作を見たと言わんばかりにブログを更新してて、あ、本当に申し訳ないなって思う。
いや、なんか、やっぱ、映画祭忙しいんだなっていうのはすごい思ってまして。いや、僕はでも逆に、ちょっと、先月はちょっと会社で受けないといけない試験みたいなのがありまして、その試験勉強で1ヶ月外にほぼ出れないって感じだったんで、家でしか映画見れないんですよ。だからもうAmazon プライムのその配信限定のやつとか、なんかアニメとかをずっと家で見るだけだったんで、もうだそうそうそう、それしか見るものがなかったんで、もうブログでも1週間に1回はアップしたいから、とりあえずで、なんかもう、だいぶ前に感想を話したムーンフォールの感想とかを引っ張り出して、もう一回ブログでアップするみたいなこととかをやってるし、そうそうそう。
結構ムーンフォールなんてこすってもブラッシュアップされるような感想じゃないだろうに。
そう、なんも、でも1週間何も見てないから、とりあえずなんかブログを書かないといけない気がすると思って、ムーンフォールを引っ張り出すっていう。な感じでしたね、先月は僕は。
あ、ムーンフォールもね、ゲースのネタっていうのはゲースのネタだったんでね、僕もう一回見直したいと思うぐらいで、なんかね、みんなが、あ、ゲースのなんとかって言ってる気持ちがね、やっと分かってきたってところですよ、僕はね。
ゲースの人出ますからね、やっぱり、映画見てると。
ねえ、やっぱいろんなとこに出てるんだなっていうのが改めて、思いますね。
そうですか、そうですか。
はい。まあ、もうすぐ終わるんで、なかなか映画に使う時間も僕は増えるでしょうって感じですね。多分ね。はい。というわけで、この3人でやるのは、今月も Digin Amazon プライムビデオということで、3人とも見ていなかった Amazon プライムビデオの映画をお題に、ネタバレなしで感想を話していくという企画となりますが、今回はナースケ君が選んでくれた作品でパパに教えられたこととなります。では本作の概要をナースケ君お願いします。
はい。パパに教えられたことは、シングルファーザーとティーンエイジャーの娘が国内を車で横断し、新しい経験を通じて互いを知り、絆を深めながら予想もしない結末へと辿っていく物語。はい、です。
はい、ありがとうございます。では、 この作品を今回も3人とも見てきたんですが、この感想を自分ロンペから話してみたいと思います。パパに教えられたことはですね、これもですね、アマプラではおなじみ吹き替えがありましたんで、僕は吹き替えで見てみましたってとこですね。で、まあ、あらすじにもあったように、シングルファーザーとティーンエイジャーの娘の、まあ、ロードムービーと言っていい作品なんじゃないかなという、
はい、
うん、感じですね。うん。で、まあ、多少ですね、あらすじに書いてあった以上のこともちょっと映画の序盤に関しては説明しようと思いますけど、うん、まあ、主人公はジョン・チョー演じるお父さんで、マックスっていう役名なんですけど、まあ結構映画の最初で彼が深刻な病気だということがわかるってとこですね。
うんうんうん、
で、まあ、頭蓋骨の腫瘍って説明がされてたと思うんですけど、
うんうん、
手術をしないと余命わずかだし、
うん、
その手術の成功確率も低い、
うん、
から、まあ、手術をするとその時点で死んでしまう可能性がまあまあ高いっていう状況がいきなり結構ハードな状況が説明されるっていうところですね。
うん、
で、まあ、彼には娘がいて、娘、彼女の名前はウォーリーって名前ですけど、マックスは、シングルファーザーなんですけど、そのウォーリーの母親に当たる女性は、まあ、亡くなってしまったとか、そういうシングルファーザーではなくて、まあ、離婚をしていて、その元妻は、まあ、生きて いるけど、別の場所で暮らしている。で、まあ、多分ウォーリーは、母親をほとんど覚えていないっていうレベルっていうところですよね。うんうん、で、まあ、マックスは、ウォーリーと母親を会わせたいと思ってですね、まあ、車で旅に出るわけなんですけど、まあ、この出ようとする状況の時に、病気のことも隠してる状態だし、母親に会いに行く旅ってことも、隠して出発するってところですよね。うんうん、で、まあ、なんか別のなんか理由付けみたいのをしてですね、旅に出るんですけど、まあ当たり前ですけどいろいろ無理が出てきて、まあ結構そこら辺が、まあ本作の結構コメディ色もある映画だと思うんですけど、
うん、
その面白いポイントみたいになってくるっていうとこかなと思いますね。
うん、
で、まあ本当の理由を隠して旅に出ようとするんで、その、娘のウォーリーはもちろん乗り気じゃないわけなんですけど、その彼女を釣る餌みたいなのがあって、それが車の運転をさせてやるっていうところなんですね。
うんうんうん、
これも、なんかそこまでの準備が結構効いていて、この父親のマックスは、多分なんか普通の人に比べてルールに厳しいっていう風に描かれていて、
うん、
特になんか運転とか交通ルールに厳しいっていうなんか描写が多分あったと思うんですけど、
うんうん、
まあそれもあってその娘のウォーリーには運転がまだ早いみたいなことを言ってたんですけど、まあそんなパパが運転させてやるっていうのは、まあウォーリーからすればすごいチャンスなんで、まあマンバとその餌に釣られて、ウォーリーも旅に出ていくってことなんですけど、このウォーリーの運転が、絶望的にひどくて、結構、なんかね、この映画の、コメディ部分を担ってるかなというところは、結構あるし、面白かったかなというところですね。
うん
うん、で、まあまあ、ロードムービーなんで、旅の途中でいろんなことが起こるんですけど、まあ、結構距離に組んで何泊かする感じになるんですけど、ある朝でですね、マックスが目覚めると、ウォーリーがいないっていう日があって、スマホに電話してもウォーリーが出なくて、マックスが真っ青になって娘を探すって場面があるんですけど、これね、ジョン・チョー主演で娘を探すっていうのが、サーチという映画がありまして、完全に僕これ見てて、あ、サーチだってこの瞬間を、ね、思ったんですけど、でもなんかこの 映画のインタビューだったかなんかに書いてありましたけど、あのこの映画の制作陣って本当に映画の作品でこの映画にキャスティングしたらしいんですね、ジョン・チョンを。だから結構その印象は間違っていなかったかなっていう感じもしたかなってところですね。であとね、この僕らがやってるアマゾン、あ、ディギンアマゾンプライムビデオでは、あの最近問題視してる映画のパターンがあって、あのそれが実話ベースでもないのにエンドロールで、あの登場人物のその後クレジットに入れるっていう演出をあの何回か言及してると思うんですけど、この映画ではあの幸いそれはやってないんですけど、
やってなかったよなと思って、
そうなんね、やってないんですけど、僕が、これとは別に、ラロッカさんとやってるんですね、ディギンネットフリックスの方の企画で問題視してる映画のパターンっていうのがありまして、
あ、僕も感想に同じこと書いてます
それがあの映画のストーリーライン的にはあの途中にある印象的な場面を映画の冒頭でいきなり描いて、
あ、
それが映画の中盤で再登場して、ああ冒頭のあれはこういうことだったのかっていうなる映画の構成なんですけど、本作はそれをやってるってところですね、
うん、
だからあの、まあ、ラロッカさんが見たら、あ、またこれかって思う演出がされてるってところですね、
うんうん、ラロッカさんはネットフリックスの悪い癖みたいな言い方をしてましたよ、
うん、でも最近の映画でよくあるのかもしれない、
ね、よくありますよね、
ね、うんうん、で、あのあと映画のこの映画の冒頭で言うと、もう一つ印象的なのが、ナレーションの言葉が一つ入っていて、結末はとにかく内容は気に入ってもらえると思うっていうですね、思わせぶりな言葉が入ってるんですけど、これはまあ言葉、あのこの言葉は女性の声で入るんで、まあ後から考えるとウォーリーの声なんですけど、まあこれがですね、最初に一言入るだけなんで、正直映画見進めると、その言葉は結構忘れちゃうんですけど、まあこの言葉がですね、終盤に聞いてくるというか、あの僕はこの映画の結末結構とんでもないと思っていて、あのまあまあ映画をあの僕見てると思うんですけど、ちょっとこのパターン見たことないっていうか、あの、うん、結構ねポカンとするレベルでびっくりしたっていうのがあるんで、あのちょっとねこの気持ちを共有するだけのためにも、あのこれ聞いてる人に見てほしい映画だなって感じはするってところですね。
うん、
で、まあ、この結末も踏まえてなんですけど、あの、この映画のタイトルですね、あの、放題なんですけど、パパに教えられたことっていうタイトル、まあ、これ、元のタイトル、映画のタイトルは、Don't Make Me Go っていうタイトルなんで全然違うんですけど、この、パパに教えられたことっていうタイトルって僕結構見終わると結構うまいなって思っていて、これまあ日本語の面白いところでもあって難しいところでもあると思うんですけど、このタイトルって意味としては二通り受け取り方があると思うんですけど、僕は二通りの意味のうち別の方で捉えてたんですね、
うん、
で最後まで見ると、あ、こっちかっていう風になるっていうのが、まあちょっとどこまで意図してるのかわからないですけど、まあ、僕は結構、もしそうだとしたらうまいなっていう感じはしたんで、うん、あの、やられた感もちょっとあったかなってところでしたね。うん。まあなんて感じで結構楽しんで見ちゃいましたという一作でした。はい、とりあえず以上です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
では、2番手は、ケンス君の感想、お願いします。
はい。僕も感想の一番最初にですね、そのディギンシリーズだとディギンネットフリックスでよく言及されている構成がみたいなことを書いてあるんですけど、まあ、この映画に関しては結構効果的なつかみになっているなって僕は感じていて、
うんうん、
まあ、その場面、まあ、言っちゃうと、開放的なヌードビーチの綺麗な映像からうっかりそこに迷い込んでしまって慌てふためく主人公親子っていう、まあ、コミカルな場面なんですけど、う まあどういういきさつでこの状況になるっていう、まあそこに至るまでの物語への興味を作ってるし、まあこの描写だけで、まあこの親子の関係性、まあ思春期の娘とそれに対して、まあ、なんか裏目に出るんだろうなっていう感じの父親みたいな関係性も透けて見えるし、まあ僕はあとあらすじを読まないで見始めたんですけど映画を、だからロードムービーっていうことも知らないで見たんですけど、まあこの場面だけで、まあ、旅の匂いもしっかり感じられるんで、まあそういう意味でもうまいあの冒頭だったかなっていうふうに思いました。でまあ、さっきあらすじでも言った通り、この映画はまあ思春期の娘とシングルファーザーがアメリカ横断の旅をするっていうロードムービーなんですけど、まあ、ロードムービーの面白さのツボがすごい的確に抑えられてて、僕はすごく面白かったです。あの見やすい面白さだったなっていうふうに思いました。で、まあ、ロードムービーの面白さって、まあ、大きく分けて3つくらい大きい要素があるかなと思ってるんですけど、まあ、一つが旅行の中で変わっていく関係性、で二つが、まあ、知らない土地とか知らない世界に触れる旅行本来の面白さで、三つ目が必ず訪れる終わりに向かっていくっていう構成っていう、この三つが結構大事かなと思っていて、まあその意味ですごくこれが的確に抑えられてて、ちゃんとロードムービーだなっていう面白さだったなっていうふうに感じてます、で、まあ、まずこの親子があんま2人で旅行に行く感じの関係じゃないってところから話が始まるのが、まあ、面白いというかよくって、まあ、多感な時期の女の子と父親の関係ってただでさえ難しいと思うんですけど、まあ、特にシングルファーザーと娘の2人家族っていうのが、まあ、より状況を難しくしているようにも感じるところがあるなと思って、で、まあ、門限とか超厳しいし、プライベートも管理しようとするし、まあ過保護な父親のよくない立ち回りみたいなの一通りやってみせてみたいな感じでああよくないなって感じでのなんか父親なんですよね、でもまあただ娘は娘で、まあ、その父親が心配してる通りの未熟さみたいなのはある子でもあって、まあ、例えばなんか酒とかドラッグとか、まあ、あとセックスとかそういう思春期のにあるものっていうのをまだ知らないからこそ、まあ、好奇心とか、まあ、もしくはまあ青春の通過儀礼かのように思ってるところがあって。だからそこにあるリスクについても漠然とは理解してるんですけど、まあそのどっちに転んでもおかしくないみたいな不安定さはやっぱりまだ自立してない未成年だなっていう感じでもある人なんですよね、で、まあ娘にとっていい父親でありたいって思ってる父親の気持ちと、まあ、自分を理解して導いてくれる大人の存在が欲しいっていう娘とでは、まあ、理想とする親子の関係に食い違いがあるんで、まあよくある親子の軋轢ではあるんですけど、まあ、どっちも思い通りにいかなくて大変だなっていうバランスの序盤で、まあそのまあそれってでもまあほっといたらまあいろいろ経験していく中で答えは見つかっていくよって話なんですけど、まあ、それが父親に病気があるってことで一気に切迫したものになるっていうのもまあ物語の冒頭としてはうまいし、まあそれを解決するために旅に出るっていうのもすごい映画としてはあのその必然を持たせる設定としてもよくできてたなというふうに思いましたね。でまあさっきあのロンペさんも説明してくれたんですけど、まあ、この2人が旅に出るって結構難しそうだなと思ってると、まあ、そこもなんかちゃんとその主人公娘の方 あの未熟さというか、まあ、やっぱりまだまだ子供だからちょっと大人な世界をちらつかせるとすぐ気を良くするっていうまあ一言で言うと結構ちょろい性格っていうのが随所でなんかその行動の突破のロジックになっててそういうところも面白いけどちゃんと必然性が感じられていいなっていうところでしたね。でまあそのこの旅自体がまあ母親に会うって目的もあるし病気のことをもうどこかで明かさなきゃって目的もあるんですけど、まあ、それも含めて人生で最初で最後の思い出作り的な意味もあるし、 まあもうそういうその旅に出る時点でロードムービーにおける要素、さっき説明した要素3つはほぼほぼ担保されてると言ってもいいぐらいの設定です、セッティングになってるのがうまいなと思って、まあ、まあ2人にとって一緒に過ごせる時間の意味が変わってしまってるからこそ、まあどうしてもその絶対に変化は起こるし、まあもしまあそのかんどっかで父親が自分が抱えてる病気のことを伝えたらもうかんいやおうなく関係性は変わってしまうし、まあ旅自体もいろんなことを 見せるっていうことも目的に入ってるから、その土地とその土地を巡るっていう楽しさも描きやすい、でまあこの旅が終わったら娘と過ごせる時間は最後かもしれないっていう、まあ切実なリミットも設定されてるっていう、まあちゃんとそのロードムービーとしての面白さが強まってる物語だなっていうふうにも思いますね。まあ旅の展開としては、まあ、やっぱ計画通りにならないところがちゃんと物語の展開にもなってて面白いし、まあ思惑通りに行くロードムービーなんて面白くないんですけどまあ旅の中で不確定な展開のを作るのもちゃんとキャラクターの成長とか気づきにつながっていて、まあそういう部分もストーリーテイングとしてしっかりした面白さがあったかなっていうふうに感じました。でまあラストに関しては、まあ、僕はもうなんかうまく説明できる気はしないんですけど、まあ、まあ僕からはまあ単純なラストではないとだけ言っておきますはいはい、僕の感想は以上です。
はい、ありがとうございます。はい、では最後は、ナンスケ君の感想と、まあ、ナンスケ君が作品を選んでくれたんで選んだ理由もあればお願いします。
はい、まず作品を選んだ理由なんですけども、まあ僕まあこの僕が多分これにしようかなと思ってたタイミングでちょっとサマリタンが来たんでサマリタンの方を選んじゃったんですけど、まあそれはまあちょっと俳優がですね、僕はジョン・チョーがすごい好きなんですよね。でまあそのジョン・チョーのファンなんで、まあ、次はこのこれにしようと思ってたけど、サマリタンがスタローンだったので、ああジョン・チョーとスタローンどうしようかなって悩んでスタローンの方を先にしたって感じなんですけど、ジョン・チョーもすごい好きですっていう感じですね、はい、でまあジョン・チョーはなんかその僕はやっぱサーチのイメージとかが強くて、そのなんかねやっぱりその娘とかなんか子供パパ役になってからのジョン・チョーがすごい好きなんですよね。なんか結構なんかこの人すごい心配性の役とかが多いんで、この人が何ていうんですかね、もうこのままなんかこういうどんどんひどい状態になったらどうなってしまうんだろうハラハラみたいな感じの映画とかがすごい多いような印象がしてて、そのなんかジョン・チョーのちょっとぶっきらぼうな感じの雰囲気とかがすごい好きなんで、まあ、今回もちょっとその部分がだいぶフューチャーされてるような映画だったんで、すごい良かったなとまず思ってますね。はい。で、まあこれ作品監督さん初めて見た人だったんですけど、ハンナ・マークスっていう監督さんで、なんかアメージング・スパイダーマンとかにも女性の監督だと思うんですけど、なんかアメージングスパイダーマンとかにも出てたらしいっていう、はい、女優として出てたらしいみたいなやつを見よったりとかして、で多分この監督の作この作品の前になんか共同監督で撮ったなんかアフターエブリシングっていう作品があったらしいんですけど、予告だけ見るとそちらもちょっと難病ものみたいな、難病ものをコミカルに描いたバランスの作品みたいな感じだったんで、ちょっと今作の多分ベースになるような要素があったのかなと予想できるような感じなんですけど、探したけどどの配信サービスもなかったので、ちょっと Amazon プライムビデオを今作と合わせて配信どうですかねっていう感じがすごいしましたね。はい、 で、まあ、映画の内容なんですけど、まあ、さっきケンさんも言われてたんですけど、そのまあ冒頭のまあ優雅なヌーディストビーチの様子から映画が始まっていくんですけど、そこでまあ何も知らずに迷い込んだ父と娘のパニックコメディシーンからいきなり映画が始まるんですけど、まあ、ここが何も分かんないのに結構面白くて僕結構笑っちゃったんですよね。で、ここの何ですかね、その主演のまあ親子2人、ジョン・チョーとその娘さんの、ミア・アイザックさんっていう女優さんの、まあ、この2人の花がすごいある感じなので、もうこの2人が、あのパニックになってるっていうだけでもうなんかちょっとこっちの心をつかむような手腕がすごいと、まず演出の手腕がすごいと思いますし、まあ、本編で語られるここのシーンの位置が、結構思ってたよりも重いポイントとかだったりして、それもすごい面白かったんですけど重いエピソードの後だったっていうのはすごい面白かったんですけど、そこら辺とかもなんか、うん、なんか途中その映画の最初に途中のシーン入るものっていうのを僕はあんま意識して見なかったんですけど、今回は良かったんじゃないかなっていうのは思いました。はい。で、まあそうですね。まあ、でまあやっぱり結構やっぱこの2人の魅力みたいなのが結構この映画はメインな感じがしてて、そうですね。まあまずこの父親の方なんですけど、まあ、その脳の腫瘍に、腫瘍か、腫瘍、骨かな、骨の腫瘍でしたっけ、脳の近く、骨の腫瘍みたいなので、なんか手術中に死ぬ可能性が 20% の、 あの確率で成功する治療を行うのか、もう何もしないでそのまま余命1年くらいを過ごすのかっていう、なんかもう地獄みたいな選択を冒頭から迫られるところから始まってくるんですけど、なんかでもやっぱ自分のこと以上になんか残される娘の今後がすごい心配で、うん、でまあ前の奥さんに相談しようとしたりとか、残り少ない時間にまあ娘の人生にためになることをそのロードムービーの間に必死になんか残そうとしている感じがすごいやっぱ不器用で切ない感じなんですよね。まあ、やっぱここら辺はやっぱジョン・チョーのなんていうかね、真骨頂っていうか、やっぱりうん、こういう不器用な役うまいなっていうのはすごい思いましたね。
うん、
でまあその娘さん役のミア・アイザックさんっていう女優さんもすごい魅力的でなんか良かったですし、なんかジョン・チョーとの自然なやり取りがすごい僕はいいなと思うところがあって、なんか何てことないのにすごい味わい深く感じるなんかやり取りのシーンが多かったなって気がしましたね。でまあ、特に僕好きだったのは、あの中盤のホテルでなんかホテルの受付がいなくて、その受付を待つ間に彼女が父親の恋愛事情に切り込んでいくみたいなシーンがあるんですけどこのなんかね、そこで彼女の方がじーっとなんか父親の方を見て尋ねるんですけど、あの順調の方はあんま答えたく、照れて答えたくないんですけど、じーっと見つめてるうちにあの順調が折れるみたいなの感じのなんかやり取りとか、すごい生々しいなんか親子感みたいなのがあって、ここすごいなんか魅力的で演出力うまいなって思ったりとかして、こういうなんかやり取りとか小さいやり取りとかが何気にうまいので、まあこの2人の絆がまあちょっとなんですかね、デコボコながらどんどん狭まって近づいていくような感じがすごい良かったなと思いますね。
うん、
まあ彼女のエピソードで言うと、やっぱなんかね、あのピクサーの映画で2分の1の魔法とかでもあったんですけど、なんかアメリカの高校生の子にとってなんかその高速道路に車の運転で初めて合流するところっていうのはなんかすごい通過儀礼として定番なのかなっていうのをすごい思いましたね。なんか、なんか本当にでもアメリカの高速道路の合流ってたまに映画で見ますけど、本当に譲らねえなっていう感じが結構面白いなと思って、ね、日本と違うっていうとかも面白かったですね。でまあちょっと2人も言われてた後半のまあそのまあちょっとびっくりする展開みたいなところもまあそうですね、僕もかなりびっくりはしたんですけど、まあ 難病もののパターンとしてちょっと、まあ、あるっちゃあるかなみたいな感じを僕はしてたんで、
うん、
そうですね、あんま言えないですけど、まあ、ただちょっとこれに関しては、まあ、そのもうちょっと匂わせみたいなのが必要だったかなっていうのはすごい思ってて、まあ、あの2回見ると匂わせみたいなのは確かにあったんですけど、
あの丁寧に説明してくれますか、ね、
そうそうそう、でだからその匂わせが下手なんで、すっごいあの説明的なあの演出でちょっと、あのめっちゃめっちゃなんかもう文章で説明されるみたいな感じの、あの感じになって、でもちょっとそれが逆に戸惑うみたいな感じにちょっとなってるんですけど、ここら辺はちょっとまあ、うん、どうかなと僕も思ったんですけど、
まあでまあ、なんか半分ギャグみたいにしてる
んですかね。そうそうそう、でもまあその人がそうなったら、あの人はもっとああならないとおかしいよねみたいな感じとかが、ちょっと確かになんかそのドラマのなんか何ですかね、情なんかその人間の情の流れとしてもちょっとおかしいんじゃないかなって感じをちょっとしたりとかしたんで、ちょっとまあ後半展開なくても、なんかそういうなんかこういう演出力確かなんで、こういう突飛なことしなくてもまあよかったのかなって気もするんですけど、まあでもやっぱそれがあるから、まあ2回僕見たんですけど、2回目のその見え方が変わるっていうのは確かに面白いかなとは思うんで、この辺のその何ですかね、ちょっと今から見る人はここら辺のこの驚きをちょっと味わってほしいな、噛みしめて味わってほしいなっていう感じはすごいしますね。はい、そうですね、以上で、はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、
僕はまあもう少しストレートに言うとどういう気持ちになるんだろうと思いましたけど、
ね、うん、ああね、まあまあ驚くよねこれはね、
複雑だったなあれは、
まあ確かに南介君の感想にはあったけど、その親子のやり取りが面白いっていうのは、その父親の方のマックスが結構この娘にはなんか自分のこととか過去のことを隠してるんだよね、多分ね、なんか、なんか結構過剰に隠してるような感じで、あのそこがだんだん見えてくるというか、その最初の方で描かれるすごいルールに厳しいみたいなところも、まあ、実は昔からそういう人間じゃなかったみたいなところがだんだん分かってくるみたいなとことかも、なかなか面白かったかなっていう感じですね。まあそこら辺も、ジョン・チョーはうまいなっていう感じでしたね。
あと、なんかさらっとあの、カヤスコ・デラリオが出てるんですけど、ちょっとあの、クロール凶暴領域とかのヒロインやってたあの女優さんが、あの、ジョン・チョー の, あのちょっとまあ恋仲というかセックスフレンドみたいな感じの役で出てくるんですけど、なんか ここでこの人出るんだっていうのは僕結構驚きましたね。結構この人好きだったんで、なんかあ、こんな役で出てる、こんな役で出てるってことはやっぱり重要な展開になってくるのかなみたいなのを逆に。予想してしまう感じです
。まあね、なんかクレジット的にはね、結構ね、最初の方にバッと出てくる感じの番付でしたけどね。
あと僕がディティールとして結構あのおって思ったのは、あの娘ちゃんがこう、女性としてのアイデンティティに目覚め出したお年頃ってことを示すディティールとして。あのメイクのハウトゥー動画を見ながらメイクをするっていう描写があって、あ、まあ、僕はエイスグレードとか思い出したんですけど、まあなんかこの描写だけでなんか、あ、一番母親が必要な年頃なんだなってわかるっていうか、なんかその母親がいないから と何をしていいか分からないみたいな感じとかも、まあエースグレードの主人公と結構近い、うん、あのシングルファーザーって設定も含めて、うん、なんか年頃的にも近いし、なんかその不安定さみたいなのも近いのかなっていうふうになんか感じましたね。
うん、なんかこの演じてるミア・アイザックってあの子はなんかあんまりそのなんだろうな、フィルモグラフィー的にそんな出てこないんだけど、
う
ん、
そうですね、
でもなんかね、ショートムービーとかの監督もやってんだよね、なんかね。だから、なんかだから、なんか自分でもそういう演出とかも興味があるのかな、というか、で、なんかそういう、なんか映画の中のそういう描写とかももしかしたらアイディアとか出したりしてんのかなって思うぐらいの子だな、っていう感じですね。うん。
そうなんだ。じゃあ僕は、うん、最初に、あの娘ちゃんが好きな子とあの会う場面あるじゃないですか、サッカーの試合の子、
うん
うん、でなんかキスされてぶっ倒れるんですけど、うん、僕は夢なのかなと思ってたら、
いや全く同じこと思った、
夢じゃない、夢じゃない、あ、なんだろうな、その対象がもうなんか本当にただただぶっ倒れて見た夢なのかなと思ったら、あ、ぶっ倒、あ、なんか本当だったっぽいなみたいな。じゃあなんかでもキスはなかったのかだったら、キスもあったのかみたいな感じだったのかな。すごいなんか何段階かに分けて、なんだこのための演出みたいな感じで、なんかあそことかちょっと変な感じで笑っちゃいましたね。
うん。
めっちゃ冒頭ですもんね、あれ。
そう、あの全然なんだ、やったこともないサッカーのキーパーをやらされてボールが取れるって言われて、もうそこからしてなんかリアリティラインがおかしいみたいな感じなんだけど、あ、全部本当にあったことみたいな
あれすごいびっくりしたな。
うん、
あとあのちょっとしか出てこないけど、あの友達の女の子も良かったですよね。
良かったね。
そう、あの自分の女性としての魅力みたいなのにまだ無自覚だっていうのを ね、 なんかね、男の子おっぱいとか見せれば付き合えるわよってすごい雑なアドバイスで教えてくれるっていう、それだけでなんかこの年頃の危うさみたいなのが一発で表現されて、うまーとかどういうのでも面白ーとかと思いながら見てましたね。
サッカーのシーンはでもあのこの要素を早く片付けたかったみたいな感じはすっごい感じましたけどね。とりあえずこの男の子とくっつけるみたいなのがすごい事務的な作業みたいな感じました、
うん、
ちなみにさっき七助君が挙げてくれたあのアフターエブリシングっていう映画は制作的には何年か前の映画なんだけど、うんうん、日本は今年の7月に公開したらしくて、
そうなんすか、
うん、だから配信は今からかもしれないね。
あ、映画館で公開された
の、うん、うん、そう、でしかもなんかフィルマークスが洋画新作をは初めて配給したっていう作品なんだって、
ね、
なんか不思議な作品で、
意外とタイムリーな
そうなんだ、うん、
感じだな、
ほら、
うん、だから、多分ヒュートラとかでやったっぽいけど、
そういうことなんだ。あ、じゃあ、配信まで始まるタイミングじゃ時期じゃないってことなんだ、
う
ん。
そう。
あ、そういうことなんだ。
そう。いや、今からなんじゃない、今からだから見れるかもしれないなって感じですね。うん、
なんか公開、なんか制作年数だいぶ前やったから、なんかもう、
そう
もうだいぶ前にやって、配信するみたいな作品なのかなと思ったら、うん、そういう感じなんですね。うん、
なるほど。
多分日本未公開だったやつをなんか持ってきたっていうことなんじゃないかなと思いますね。
なるほどね。じゃあ配信スルーですらなくて映画館でや
る。うん。
ああ、なるほど。
だから今から見れるチャンスは来るかもしれないなっていう、
ね、
配信とかは、うん、感じがしますね。
この時はやっぱ Amazon プライム
と。ね、Amazon プライムが配信すべきですよね、それは。
うん。
ちょっとね、そういうとこ気が利かないですけどね。
ああ。はい。Amazon プライムの人聞いてないかもしれないですけど、ここからも言っておきましょうって感じですね。
聞いてないと思います。
はい。まあ、コツコツやってみましょうって感じですね。はい。
うん。
はい、そんなところですかね。
はい。
はい。
はい。はい。というわけで、Digin Amazon プライムビデオ、今回は、パパに教えられたことの感想を話してみました。シネマクティフ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。